それでは引き続きまして、大阪大学の吉田博先生からアインシュタインと賢者の石ということで、ご講演いただきます。今準備、コンピューターの接続の準備しておりますので、少しお待ちください。
ご紹介いただきました大阪大学産業学研究所の吉田博と申します。今日は、こういうタイトルでお話しさせていただきました。アインシュタインと賢者の石というどこかで聞いたようなことのあるタイトルでございまして、ハリーポッターと賢者の石というのでございまして、これアインシュタインとその賢者の石がどういう関係にあるんだと大変ご不審に思っておられるのではないかと思います。で、実はその私自身はここにありますアルケミーというのがこれは錬金術でございまして、この賢者の石というのは実は錬金術の時にその非金属である鉛をですね金に変える時に使うその石をそのフィロソファーズストーンと言いまして賢者の石と言います。で、これは私が実はそのダイヤモンドをグラファイトから作った時にいただいたバッジでございまして、これはアルケミーギルド137というギルドがありまして、この137というのも実は物理で重要なナンバーでございます。で、アインシュタインとその賢者の石がどういう関係になるかということについてお話ししたいと思います。それで錬金術と言いますのはそのかなり大昔その中国でですね調べてみますとが発祥の地で、その頃は錬炭とその人炭の炭に錬金術の錬とか言います。錬炭というふうに言っています。で、それがずっと西に伝わりまして、古代ギリシャの時代の錬金術はかなりいろんな記録が残っておりまして、この頃はその指導原理はですねヘルメス哲学という、これはその物質がですねどういうふうにその存在様式があるかというその非常に基礎的なですね哲学でございまして、それに従ってですね賢者の石という石をその作るというのがその錬金術師の非常に重要な仕事でありまして、でこれができますとですね、これはルビーのような透明なその赤い石なんですけども、あまり見られたことはないと思います。で、私も今日ちょっとお話しに行くので家内に見繕ってその家にないかと言いましたらこんなのを出してきまして、これはですね賢者の石ではなくてこれは愚者の石で、作り方は間違って、大体色はですね大体もう少しこれがですねルビーに近いような色をしている石でございます。で、それが合成されますとですね、ここにありますようにその鉛に近づけますとその鉛をですね金に変えることができるという、で実際それが成功したと言われている人が何人かいるんですけども定かではないと。で、これは古代の錬金術でございます。で、一方その21世紀の錬金術というのはこの、あとでご説明いたします。その計算機ナノマテリアルデザインというなんか怪しげなものでございまして、で、ここでの指導原理はですね、ここにあります量子力学で、これは物質をですね、非常に微子的な世界で、ナノスケールサイズですから10のマイナス9乗メートルぐらいのサイズは、ちょうど10のマイナス10乗メートルですと原子がぐらいのレベルになりまして、原子レベルでの微子的世界の実は基本法則というのが量子力学でございます。で、一方そのアインシュタインの先ほど高橋先生のご説明にもありましたようなこういうものを指導原理にしましてですね、この第一原理計算手法と量子力学やアインシュタインの理論に基づいたそのこれを第一原理と申しまして、これでそのいろんな物質のですね物理的な性質を予言するというその計算手法がのことを実は21世紀のその賢者の石と、で、そういう意味ではその大変不遜な言い方でございますけれども、我々はですね、21世紀のその賢者の、21世紀の錬金術師を目指しているんだというふうに、時々説明しています。で、ここではその、周期表にですね、大体100種類ぐらいの物質があるんですけども、その、いろんな種類の物質と自由に組み合わせてですね、世の中が求めているような、その、新しい機能を持つ、その、新物質をですね、デザインしていこうというのが、その目的でございます。 で、その前にですね、まあ、簡単のために、その古典力学と量子力学というのがございまして、その我々は大体背の高さが1メートルぐらいのオーダーなんですけども、そういう世界をここにありますように、その、虚子的なですね、世界と言いまして、この世界ではですね、例えば忍者が手裏剣を放りますと、このニュートンの F イコール MA という、法則に従ってですね、どういうふうに飛んでいって、どこに当たって、誰が死ぬかということがちゃんと予測できるわけです。で一方、この大体その10の10乗といいまして、0が10個ぐらいですね、並ぶ。このぐらいここの物質を拡大してまいりますと、原子が一粒ずつこう見えるというような領域がありまして、そのまま原子間の距離は大体オングストロームですから10のマイナス10乗メートルぐらいになります。でそこでは、ちょうどそのアメリカと日本で法律が違いますように、この微子的な世界のでは基本法則が違いまして、これはまあナノスケールとか原子レベルと申しますけども、ここでは実は量子力学という法則がこの世界を記述する法則になっています。で、ここには実はですね、その、まあ、固体なんですけども、ソリッドステートユニバースという、先ほどの、その、高杉先生のは、かなり遠くの10の23乗メートルぐらいのですね、ものすごい遠くを見た時のその宇宙なんですけども、実は物質、あっちに足をこう、とどめてですね、物質をずっと深く、拡大してみていきますと、原子がつぶつぶに見えたり、まあ、ナノスケールぐらいのサイズになりますと、新しいですね、この固体宇宙という、ソリッドステートユニバースというものがございます。で、ここで、まあ、我々は、いろんなですね、新しいその機能を持つ物質をデザインしたり、作っていこうという研究を主にしております。で、先ほど言いましたですね、宇宙というのはユニバースと言いまして、これは意味はですね、タイム&スペースで、だというふうに辞書を引くと書いております。で、その宇宙、物理学というのは大体10の23乗メートルぐらいの一番遠くでこのぐらいのことを、例えばハッブルの宇宙望遠鏡とかですね、スバル望遠鏡なんかを使って、その遠くを見て研究しているわけです。で、この宇宙というのは、緩和辞典で調べますとですね、宇というのは空間という意味で、中というのは時間だというふうに書いてます。で、なんとなしにですね、私はこれ逆ではないかと思って、そのチューブラリンというぐらいですから、チューブランコというぐらいで、なんか、空間の方が中じゃないかと思って調べてみますとですね、確かに宇が時間で、それは、よく私もいつも家内にうだつが上がらないとよく言われるんですけども、うだつというのがですね、ありましてですね、これは空間に立てるというんで、これ、成功しますとですね、お金がいっぱい入りますので、隣のうちに貧しいとか言って火事を起こしてもですね、自分のうちだけは、その、火事から守ろうという、防火壁がありまして、これをうだつと申します。で、空間に立つ。で、宇宙のうつは確かに、空間で中は時間だというふうに書いてあります。で、この物質をですね、非常に拡大して、原子が一粒ずつ見えるような10のマイナス10乗メートルぐらいの、世界で見ますと、ここには先ほど申し上げましたように、固体宇宙というのがあると思います。で、そこでは一粒ずつ原子が見えますし、原子を一粒ずつ操ることができます。で、例えばですね、これは、銅の上にですね、鉄をですね、一粒ずつこう並べまして、ここに、下にありますのが、これ、銅でございまして、で、ここにずっとこう、柵のように並んでいるのが、鉄の原子で、で、間に波を立っているのは、これ、量子力学的な干渉効果でですね、いろんなスピン密度とか、そういうものが見えているわけです。それから、例えば最近では、一粒ずつ原子を並べてですね、こういうものを書くこともできております。で、ここでは、固体宇宙ですから、時空ですけども、これを、まあ、量子力学や、アインシュタインの理論を用いて、そのナノテクノロジーを用いて人工的に制御して、新しい機能を持つその新物質をですね、デザインして実際実証していこうというのが、実は、計算機ナノマテリアデザインというものでございます。で、まあ、先ほどご説明にありましたけども、1905年はちょうどそのアインシュタインのその3つの有名な論文で、アインシュタインが亡くなってからちょうどまた今年50年ですね。ちょうどまあ、アインシュタインはまあ多分ユダヤ教徒ですけど、仏教徒に言いますと50回忌ということになって、本当はどっか、清水寺か、いろんなところで、50回忌を本当は やってもいいんじゃないか、次回は50回忌をやったらいかがですかということを提案したいんですけど、まあそれはともかくとしまして、そのアインシュタインの3つの理論は、一つは、その、放電効果の理論と言いまして、その物質に光を当てると電子が出てくる。で、その時の、その波長と光の波長とエネルギーはこのプランクの乗数を挟んでこういう関係になると。でこの3月17日というのが出版され、これは投稿された日ですね。それからブラウン運動はこれは水の上中に浮かべたその花粉がですね水分子に揺られて ピクピクと動きながら拡散していく、まあ、ウラウンド。これは5月11日と12月19日に投稿されておりまして、12月19日のはこれは1906年に出版されています。それから先ほどの特殊相対性理論の論文は6月30日と9月22日に投稿されておりまして、それぞれですね、1年の間にも瞬く間にほとんど重要なですね、仕事を成し遂げているので、まあ、20世紀の物理学を決定づけた革新的な理論が1905年だけに全て出てしまったということで、まあ、奇跡の年と呼ばれているわけです。で、まあ、これからですね、このアインシュタインのその理論や量子力学を使って、どういう錬金術が可能かというお話をする前に、やはりですね、そのネガティブな部分といいますか、そのまず悪いことから言って次にいいことというのが原則ですので、アインシュタインのですね、理論の光と影ということで、影の部分ではやはりですね、人類社会を絶滅の危機に導くほどのことになったという。それ一つは、その特殊相対性理論で、これは先ほど高崎先生のご説明にありましたけれども、その、ま、質量というものが実は、その、ただ光で測るだけのものではなくて、ここに光の速度の需要がかかっています。非常に大きなエネルギーと、質量というのがエネルギーを持つんだということで、わずかにその核物質の質量を変えるだけで、ものすごい核エネルギーというのを取り出して、それはまあ、平和利用いたしますと、その、原子力エネルギーとして利用できるわけですけれども、まあ、核爆発を使いますと、兵器にもなるということで、で、アインシュタインはナチスドイツをまあ、牽制するために、アメリカに亡命した後に、その原爆開発をルーズベルト大統領に1939年に進言し、それは秘密のマンハッタン計画となって、原爆ができて、実際その広島と長崎に、まあ、人類史上初めて投下されて大惨事になったわけです。で、その後も、冷戦下での、その人類を絶滅させる、でも、それでももう何十倍も絶滅するほどの原水爆の、まあ、開発と、なんというか、貯蔵につながったと。で、これは現代でもまだそう簡単に解決されてはいないわけです。で、これに対してアインシュタインは、まあ、こんなことになるのが分かっていたら、私は屈辱になっていたであろうと、まあ、悔い改めて晩年はですね、核廃絶運動にかなり、尽くしました。しかしながら、このルーズベルトに手紙を出したときは受け取ってもらえたんですけども、後のその核廃絶の手紙はいつもリジェクトされたという事情がございます。で、まあ、アインシュタインのその、今、まあ、ネガティブな影の部分を、お話したんですけども、日経新聞によりますとですね、アインシュタインの実は光の部分というのは、実は現代のそのデジタル技術のほとんどの生みの親で、日本のそのハイテクのですね、家電製品、まあ、部品も含めまして、全館20兆5千億ぐらいあるんですけども、これは2004年のデータですけども、ほぼ3分の1がですね、アインシュタインの理論に由来しているということです。で、まあ、我々の知っているものでも、例えば光を入れて電子が飛び出すということで、デジタルカメラの CCD カメラですね、それから太陽電池は、これは太陽から出てくる光を使って、電子と、それから電子の抜け殻であるホールを作りまして、それで発電する。それから半導体レーザーはですね、こちらから電子がまあ走る N 型の半導体というものと、それから電子の抜け殻が走っていく P 型の半導体というものを用意しまして、そのエネルギー差を使って、ポンと電子を落として、そのエネルギーに、さらにちょうど相当するですね、波長の光をレーザーと。それは我々の、まあ、コンピューターとかですね、DVD とかいろんなものに使われているわけです。これはもう非常によく知られているんですけども、実は特殊相対性理論とか一般相対論というのは、なんとなしにそのマニアックな研究者だけの世界の話のように思われておりますけど、実際これ使われておりまして、我々は日々車に乗っけて使っております GPS は、サテライトが、人工衛星がですね、だいたい2万 km の上を飛んでるんですけども、ある程度スピードがあるということと、2万 km というと重力がわずかに弱くなりまして、1日あたりですね、時計がだいたい10万分の 3.8 秒早く進んで、それは地上のその距離に換算すると、10メートル以上の大きな誤差になっています。で、携帯を使って、飲み屋さんに行こうと思うと、隣の店に間違って入ってしまうというようなことになるので、やはりここはですね、ちゃんとやらなきゃいけないということで、ここで使われているのは特殊相対性理論と、それから、重力が小さいということで、一般相対論と両方使っておりまして、それを使って大約数センチのですね、誤差の範囲内に。で、ところがその戦争になりますとですね、それを意識的に狂わすためにですね、で、それもですね、それが狂い始めると戦争が起こるとみんな思うので、時々狂わせてるんです。それで、まあそこが非常に極めて問題でありまして、例えば我々は民生用でですね、車に使おうとしますと、ある日、それが狂いますとですね、壁にぶつかって、みんな事故を起こすというようなことになると大変なので、我が国もですね、2008年を目標に、我が国独自のですね、今はまあ米軍のを使ってるんですけども、国産のですね、GPS を作ろうという計画が着々と進んでおります。 一方ブラウン運動はですね、これも実はかなり使われておりまして、半導体デバイスでですね、P 型や N 型の半導体を作るときに不純物を拡散させたり、それから株価予測にも使われておりますし、それからデリバティブのですね、金融工学ではもうブラウン運動の理論というのは非常に基礎的なもので、これも菊池先生が多分お話しされると思います。で、ここからだんだん画前因数になってきまして、実はその計算機ナノマテリアルデザインというのが私にとっては21世紀の錬金術ではないかというふうに思っておりまして、でここではですね、その量子力学に従ってですね、この原子番号だけを入力パラメーターにしていろんな物性を予言する量子シミュレーション手法というのを開発しています。でここにあります方々はですね、これは半大には大勢の賢者がおりましてですね、これはいろんな方々が開発したプログラム その量子力学的なですね、に基づいてアインシュタインの理論に基づいてそのいろんな物性を予測するプログラムの開発した方々と、でこの方々は非常に、まあ、心の広い方でありまして、税金を使ってこういう方法を開発しますと皆さんに使っていただくといってフリーソフトとしてこれは公開されております。で例えば白井先生とか理学部の赤井先生、それから播磨先生、これは私の研究室におられている助教授の方なんです。今は神戸大学の大教授になられているわけですから、今回主催されている笠井先生とか広島大学の小口先生とか森川先生とか、こういう方々がですね、この量子シミュレーションの手法を開発して、これはフリーソフトとして公開しております。でこれを使いますとですね、物理的なそのどういうメカニズムでそういういろんな現象が起きるかという仕組みが解明できまして、で解明されますとこれをですね、統合しまして新しい物質を予測することができます。で予測した物質は本当にですね、我々が目標とする機能を満たしているかということを、ここでもう一回機能の検証ということがあります。これをこうくるくると回転しますとですね、その実験を用いないでもですね、ある程度こういう物質が、こういうものが欲しいと言われると、それを、そういう機能を出す、まあ、マテリアルがどういうものがあるかということを、実はデザインすることです。で、デザインはまだこれは机上の空論でございますので、実際にそれを作ってみないとですね、わからない。で、そこが実証するグループがおりまして、で、このグループにですね、この情報をこういうふうに、渡しますと、でうまくいけばですね、もうそれで終わりなんですけど、うまくいかなければうまくいかない情報をこちらに返してまいりましてですね、でそれを解析して最終的にはこのループを行ったり来たりしながらですね、その本当に必要な物質をですね、作っていく。そういう意味でこのアインシュタインの理論と量子力学に基づいた21世紀の錬金術というのを計算機のあるマテリアルデザインというのは目指しています。じゃあ一体どういうことがですね、現在の時点でそのアインシュタインのこの3つの理論に関係するようなことでできるのかということで、最初はその光電効果の理論ということの関係をお話しいたします。で、ここでお話しいたしますのは、この光を用いてですね、内核の非常に深いところにある電子を冷気してですね、例えば鉛筆の芯はあるグラファイトでできているんですけども、そのグラファイトをですね、常温常圧でダイヤモンドに変えると。で、グラファイトご存知のようにこれ相乗構造をしておりまして、そのためによくツルツルと滑るので、字を書いて、紙の上にグラファイトを残して、まあ、字を記録してたり、それから我々がよく使うのは鍵の滑りが悪くなった時に油をつけると酸化して粘ってきますので、鍵に鉛筆の芯を見つけてやりますと非常に滑らかに滑るというのは、まあ、事情的にそれは実はこういう相乗のですね、構造を作っているということが原因を聞いております。でこの距離を変えてやりますと実は自動的にこのダイヤモンド構造になりまして、でグラファイトとダイヤモンドは、ダイヤモンドは非常に硬くてですね、皆さんのお宅にもタンスを探すと何個か出てくると思いますけども、で非常に結合が硬いためにですね、例えば唇にそっと当てますとですね、金属のように冷たい、それは非常に硬いためにですね、よく熱を伝えてですね、あっという間に結晶全体に熱が拡散していくために、まあ冷たく絶縁体で透明なんですけど冷たく感じるわけです。でこの間をですね、行ったり来たりさせたいと、それでそのアインシュタインの光電効果を使う。でその時使う光はですね、普通の例えば我々の目に見えるような可視光の光ではありませんで、後で南波先生、神戸大学の南波先生のお話に出てくる放射光、太陽光の100億倍ぐらいの非常に明るい光を作ることができます。放射光から出る X 線を使って、グラファイトのですね、一番深いところに、ここに電子が、これ内核電子といって 1S 電子というんですけど、これをですね、でも深いといってもですね、電子にですね、500ボルトちょっとぐらい電圧をかけたぐらいのエネルギーの深さなんです。で、ここに内核の電子をですね、強い放射光でポーンと真空中に出してやりますと、1キロボルトぐらいですと簡単に出ますので、出してやりますと、内核にこう穴が開くんですけど、この寿命はですね、そんなに長くはないんです。で、電子はですね、あそこの青色に、電子が詰まっているところでありまして、 で、その後何が起きるかと言いますとですね、ここの内角に開いた、ここのですね、穴をめがけて実は電子がですね、これは難しい言葉で、オージェ効果というんですけども、落ちてきましてですね、それは一番上の、一番詰まっている一番上の電子がですね、ここからスルスルスルとここに下に落ちる、こう落ちてまいりまして、それとですね、ちょうど同時にですね、同じエネルギー保存速で、同じエネルギーを持って逆向きの運動量を持つ電子が真空中にポンと飛び出していきまして、このちょうどダルマ崩しというのがありまして、一番下をポンと叩くとですね、カタカタカタっと落ちて、ようにですね、一番下の電子をですね、その放射光 X 線を使って叩き出してやりますとですね、この一番電子が詰まって一番上にですね、電子の抜け殻、これをまあ、ホールというふうに言います。を作ることができます。で、こうしますと、これをまあ、冷気状態で、ですね、こういう状態では実はですね、物質の安定構造が全く変わってしまいます。で、それはなぜかというと、実は電子というのはですね、原子と原子をつないでいるノリなんですね。そのノリを取ってやりますとですね、不安定になって、分解はしないんですが、別の構造にストンと動いていくということが、起きます。で、それを実際、計算してますとですね、これはその先ほどの第一原理計算、計算機ナノマテリアルデザインという方法を使って計算したものなんですけども、ここがですね、ダイヤモンドで、これは SP3 といって4範囲の構造を持っています。だからグラファイトはちょうど面構造になって3範囲になっています。で、ここに、書いてありますのが圧力で、圧力をかけてなければですね、このダイヤモンドとそのグラファイトとはほとんどエネルギーが同じで、間にこういう山があるためにですね、皆さんの炭素の中にしまってあるダイヤモンドはですね、ある日開けてみるとグラファイトになってたりしないし、鉛筆がですね、ある日ダイヤモンドに向かって透明でピカピカって輝いててですね、ということはないのは、ここにまあバリアがあるためなんです。で、これにギガパスカルという圧力をかけていきますと、ギガってないと10の9乗でしたっけね、かけていきますとですね、だんだん圧力をかけていきますと、グラファイトの方がですね、ダイヤモンドよりも不安定化しまして、このぐらいかけますとですね、もうダイヤモンドの方がエネルギーが安定になってきます。そうすると、そのお金がですね、金利の安い方から高い方に動くようにですね、物事もですね、エネルギーの高いところからこう低いところにこうツルツルっと打ってきましてですね、バリアなくですね、グラファイトからダイヤモンドに行く。で、しかしながらこれは非常に高い圧力が必要になってまいります。で、先ほどのですね、内角を実は冷気いたしますと、全く冷気しなければここは同じバリアがあってこういう状況なんですけども、どんどん冷気していきますとですね、グラファイトよりもダイヤモンドの方がですね、エネルギーが低くなりまして、ね、これは常温常圧でですね、グラファイトからダイヤモンドにズルズルと移行してまいります。で、本当にそんなことが起きるんだろうかというんですけども、実際これは起きるんです。で、それはなぜかと言いますと、ここにありますそのグラファイトのですね、相関の相互作用というのは、これファンデアワールス力の非常に弱い相互作用なんですけども、ここにある電子が実はありまして、それを取ってやりますとですね、この上の原子と下の原子がずるずると近づいてきて、自然にですね、ダイヤモンドに移行します。で、ここにありますように、グラファイトを用意しておきましてですね、弱くその叩いてやりますとですね、例えばこういうふうにできますと、ここを叩いたところだけにですね、非常にナノスケールサイズのダイヤモンドを、そのグラファイトのマトリックスの中に作ることができますし、強力にですね、叩いてやりますと、これ一面をですね、ダイヤモンドにすることができます。で、グラファイトが大量に含まれておりました良質の石炭、特にブラジルの南の方に行きますと、非常に 98% ぐらいのですね、もうほとんどグラファイトでできている石炭がございまして、そこの辺の石炭をですね、例えばウラニウムとかですね、放射線を使って内核を冷気してやりますと、こういうブラックダイヤモンドという黒いダイヤモンドで、これは100% 完全にはダイヤモンドではありませんので、この中にですね、少しですね、グラファイトの層がわずかに入っているために、もうほとんどダイヤモンドなんですけども、まあ、色が黒いためにこれ1個大体50ドルですから、3000とか5000ぐらいで大体売られています。で、実はダイヤモンドはですね、こうやって空気中で作りますとですね、空気中の窒素がですね、この炭素の位置に入りますと、このボンドがですね、ひょん切れてしまいましてですね、このダイヤモンドの透明なですね、透明というのは実はバンドギャップというのが開いて、何も状態のないところがあるんですが、実はここの間にですね、窒素に関連する不純物順位というのが出てまいります。で、ここに実は電子が1個おりまして、そうしますと、外から可視光のですね、光が入ってきますと、あそこの電子がですね、ここに叩き上げられて、可視領域からですね、ちょうど2電子ボルトぐらいのですね、波長の光部分が吸収されてしまう。そうしますとですね、実はダイヤモンドに色がつきまして、こういうですね、黄色い色のダイヤモンドに。で、これを透明にするためには、その先ほどのですね、 ここにできるこのステートをなくしてやればいいんですけども、それはどうして、どうすればなくするかというのは、実はこれは簡単に、その、ボロンというものとを同時に入れておきますと、窒素は空気中から入りますので、そうするとですね、そのもうボンドがちぎれることはなくてですね、ここら辺にありますように、あとちょっとチタンも落ちるんですけども、こういう透明なですね、ダイヤモンドを実際作ることができます。で、次にの問題がですね、ブラウン運動なんですけども、これは半導体の中ではですね、先ほどの、まあ、液体なんかで、例えばコーヒーにですね、お砂糖を入れると、その、ずっと拡散するというのはあるんですけど、固体の中でもですね、実は原子が拡散します。で、半導体ではですね、実はよくしょっちゅう使われておりましてですね、ドーピングということがありまして、その P 型の半導体や N 型の、P 型の半導体というのは、電子の抜け殻が結晶の中を走る半導体。それから、N 型というのは電子が走る。それを、まあ、作る必要があるんですけど、実はその、シリコンの中で実はカッパー不純物というのが実はものすごい超高速で拡散しまして、このアインシュタインの、この理論によりますとですね、この拡散係数というのは、このコンスタントがありまして、エクスポネンシャルのその温度で、デルタ E というのはこの拡散の時に山を超えていく、その山の大きさで拡散衝撃と呼んでいます。で、時間 t 経った時にですね、いくら拡散するかというのは、ルート dt とこの拡散乗数が分かって、時間が分かればですね、いくら動くかというのが分かります。で、普通、半導体デバイスを作るとき、これは CPU なんですけども、この中にはですね、これはまあ世界最小の、トランジスタなんですけども、このゲートというのは大体40ナノメートルの非常に小さいゲートで、そうなりますとだんだんですね、集積度が上がってまいりますので、今までは実は配線としてですね、アルミを使ってたんですけども、もう少し低抵抗のですね、こうカッパーをですね、10段ぐらいにしてですね、配線していくわけです。で、その時にどうしてもカッパーがですね、シリコンのそのデバイスの中に入ってまいります。で、そうしますとですね、ここを見ていただくとわかるんですが、この縦軸がですね、拡散係数で、横軸が温度なんですけども、カッパーはですね、ものすごい、これはログスケールで書いてありまして、まあ、シリコンの中に入れたボロンとかですね、チタンと比べますとですね、だいたい 200K でもですね、6、7桁ですね、早く拡散するわけです。で、ここでどのくらい拡散するかというのは、だって1000秒で、これ、ね、1000、10の3乗というのは入ってますけども、1000秒間でだいたい 0.5 ミリメートルも動くわけなんです。200°C です。で、200°C というのはちょうど、その、半導体デバイスを作るもプロセスぐらいの温度でして、そういうものがありますとですね、ピューピューと動いて、で、なおかつ、その、これはですね、100万個に1個ぐらい入ってるぐらいのキャリアを簡単にですね、殺してしまう、まあ、キャリアキラーというんで、まあ、凶悪犯のような、まあ、存在なわけです。で、これをまあ、どっかに閉じ込めておかなきゃいけない。で、それをどうするかという問題がございまして、これは先ほどのですね、そのシミュレーションを、量子シミュレーションを使いますとですね、どういうふうに、これシリコンの結晶構造なんですけども、カッパーがどういうふうに逃げて、拡散していってるかと、要するにテロリストがどういうところを通って逃げていってるかというのは、ちゃんとシミュレートすることができます。そうしますと、こういう格子間位置の隙間の多いところにも滞在して、しかしながら、この間を通ってですね、例えばこういうところを通ってですね、拡散していくと。それも、1000秒ぐらいでもう、0.5 ミリと言いますと、その、ウェーハーのですね、端から端ですので、そこを突っ切ってですね、拡散していくようになっています。で、それをどうやってですね、動かないようにしているか。要するに、今、100万個に1個ですから、大体豊中市とかですね、そういう地区に1人テロリストがいて、それをどう捕まえて、どこにその、牢屋に入れるかと。で、昔はですね、集積度が小さいという網走刑務所の非常に遠いところに入れてばよかったんですけども、今はそういうことができまして、集積度が非常にもう、集積しますね。豊中市内のどっかに作らなきゃいけない。で、そのためには、ゲッタリングという方法でですね、どうやれば、いいかということで、実はそれでも何でも使えるわけではありませんで、実はシリコン結晶成長させるときはですね、大体、チョクラルスキー法といいましてですね、空気中でこう引き上げますので、酸素がかなり入ります。これはもうかなりファッションを見ていただくと分かるので、相当昔の写真で、今はもう私のこのお腹ぐらいのですね、800キロぐらいの、だいたい30センチとか、30インチとかですね、非常にもう大きなですね、もう引き上げております。で、それをスライスしてですね、ウェーハーを作って、やるわけなんですけど、その時に酸素はですね、ちゃんともともと入っていますので、酸素は使ってもよろしい。それから、ボロンはP 型に作るとき、ドーパントとして入れますので、この酸素とボロンを使って、こういうですね、ケージが実は非常に安定だということが、こういうものを作りますとですね、だいたい1万度ぐらいのですね、温度に対応するぐらいの非常に強い束縛力があって、これはまあ電子がですね、どういうふうに分布しているかというような、絵なんですけども、こういうふうに、どうやってですね、カッパーを、まずおびき寄せると、遠くにいる 例えば千里中央ぐらいからですね、梅田の辺にいる犯人をおびき寄せてそこに入れてしまったらもう二度とですねプロセス中出ないようにするというような、まあ、デザインを、最後に特殊相対性理論、相対論なんですけども、実は電子というのは電荷とスピンというのを持っておりまして、このスピンというのは初めてですね、ここにありますそのアインシュタインの相対論と量子力学が合体してですね、相対論的量子力学でスピンというものが出てまいります。で、この電子は電荷とですねスピンを持っておりまして、スピンは上向きの状態と下向きの状態のどっちかしか取り得ませんので、実はスピン自身が情報をですね、量子情報を運んでいるということにいうこともできます。で、これはスピンホール効果と申しまして、例えば、これガリシリコンをドープしたガリウム質を用意しておきまして、ここにですね電子をプラスとマイナスの電極をつけて 電気を流すだけでですね、実は磁場を用いなくてもですね、電気を流すだけでですねスピンが分かれると。で、ここにありますようにですね、上向きスピンと下向きスピンがですね、こう上から下に、電場がこうかかっているということは電子はマイナスにチャージしてますので、上の領域から下のこのプラス、ここですね、こちらからこちらに向かって電子が流れていくんですけども、下向きスピンはこちらに集まってき、上向きスピンはこちらに集まって、実際カー効果といってそのスピンをディテクトするですね、実験手法で言いますと、ここに上向きスピンだけが集まって、ここに下向きスピンだけが集まっているような状態が観測されています。で、反射で見ましても、こういうところにですねスピンが集まっている状態を見ました。これは理論的には1971年にロシアの研究者によって理論的に予言されてたんですけども、実験なかなかできなくて、最近になりまして加藤さんという慶応大学出身の今大学院生でサンタバーバラにいる方がこういうふうなものを初めて観測しております。で、これはですね非常に重要なのは、その半導体に電流を流すだけでですね、まあシリコンという不純物をちょっとドープしてるんですけども、流すだけでそのスピンの偏りを作ってスピン注入をしたりですねできるという、そのスピンエレクトロニクスデバイスとして用いられます。で、他にもなぜ半導体スピントロニクスというようなものが出てくるかといいますと、実はその我々の使っているコンピューターというのはこの電子だけをコントロールしてですね、半導体でデバイスを作っているんですけども、先ほど申し上げましたように相対論的な量子力学から電子というのはスピンという自由度も持っていて、これも実際使われているんですが、実はですねこれは磁石として使っているだけで、磁気メモリーとして使っています。で、これは鉄、強異性体の鉄とですねカッパーと鉄の板を張り合わせましてですね、それぞれこのここの磁化が平行の時はですね電気が上から下によく流れますし、ここはひっくり返しておきますとですねあまり流れないということで0か1かを記録して、我々のコンピューターの中にあるまあハードディスクというのはそれで実はできているわけです。で、これは実はスピンと電荷をもう別々に使っているだけで、一緒に使っているわけではございませんで、これをその一緒に使いますとですね、スピンと電荷を同時に制御しますと、例えば半導体の中にですねスピンと電荷を制御しますと、ここの書いてあります半導体スピントロニックスという新しいですねエレクトロニックスができて、そこではですね例えばスピントランジスターとかですね、スピンは量子情報を持ってますので、量子コンピューターや量子情報処理にテレコンポーテーションとかそういうものにも使える可能性がある。で、これを使うとなぜいいかと言いますと、実はその今までの我々 のコンピューターというのは大体クロックはギガヘルツなんですけども、スピンですとテラヘルツでもう3桁上がります。しかし集積度も今は大体ギガビットなんですが、テラビットになりますし、で、今までの我々のコンピューターはこの電池を外してしまいますと、もう全部忘れてコンデンサーになってますから全部忘れてしまうんですけども、スピンですので磁石ですから、いつまででも電池を外してでもいけると。で、大体このままの調子でいきますとですね、我々のこのIT 機器だけのためにですね、原発5つ分ぐらいを作らなきゃいけないことになるんですが、これはこのスピントロニクスというのを使いますと、非常に不揮発性のですね、省エネルギーの、まあ、デバイスを作ることです。で、まあ、こういうものもですね、どういうものが例えばその、こう、強制性になるかというのもデザインしておりまして、例えば、3合族でですね、このガリウム質やガリウムアンチモンでいろんなものに、このバナジウムやクロームを入れるとですね、こういうその性の領域で実は強制性になるんですけども、どういう物質がですね強制になるかというようなこともですねデザインできるように、で、まあ強制性に転移する温度とかそういうものもデザインできるようになります。で、最後にまあその計算機ナノマテリアルデザインは我々はまあ言葉で言いますと21世紀の錬金術なんですけど、これはこれを使ってですね人類の遠い未来に奉仕したいと。で、それはやはりその21世紀の解決すべき社会問題とどうしてもリンクしていなきゃいけないだろうと。それはアインシュタインのことも考えますと、やっぱり社会のことをまず考えて、それをもとに研究を進めると。で、それで重要なのはやっぱり環境問題であり、エネルギー問題であり、高齢化問題で安全安心保障の問題だと。で、マテリアルデザインという立場からは、その環境とうまく調和する材料とか、リサイクルできる材料、それから高効率のその太陽電池とか熱電材料のようなエネルギー変換材料、それから生態と調和するですね、材料のデザイン、それから 非常に微弱な信号をセンシングする、まあ、安全安心保障のためのデザイン、こういうものを作っていって、その最終的にはですね、安らぎと華やぎのあるその社会の実現のために、まあ、21世紀のその錬金術としての計算機ナノマテリアルデザインは貢献したいというふうに思っています。以上でございます。